You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとって、あなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。 Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、神戸市を中心に60カ所以上の賃貸マンション、オフィスビルを所有管理するサンビルダー代表取締役の曽馬浩二さんです。曽馬さんは北九州市戸畑区出身の53歳。神戸市立吹合高校時代に70年安保闘争を経験。卒業後、勤務した会社が立て続けに倒産するなど波乱を乗り越え、1976年25歳の時に現在の会社、不動産建設業のサンビルダーを設立されました。曽馬さんが神戸の街で探し、求め、叩き続けた人生とは。リップアメージングインタビュー。この番組は、エンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日清ユービスと VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは曽馬浩二さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、曽馬さんは神戸市を中心に60カ所以上の賃貸マンション、事務所などを管理しているサンビルダーという会社を経営されていますが、不動産業に疲れたきっかけは何なんですか？
実は私の父と母に原因があるんです。
はい、原因、はい。
実は10歳の時に、九州から父親の仕事の関係で神戸に引っ越したんですけれども、その翌年にですね、父親が癌だということが分かったんですね。しかも、もうあと余命半年というふうに宣告されたんです。
はい、ショックですね。
はい、それで母親はびっくりしまして、父親が亡くなっても生活できるようにということで、まあ、賃貸マンション、賃貸アパート、物件を探し歩いたんですね、私を連れて。
はい。
それが、私どもの不動産業を始める原点になったわけなんです。
なるほど。じゃあ、お母様がこのアパート経営で、なんとか子供を食べさせていこうと、アパートを探されたのが、まあ、不動産業の原点かなっていう感じなんですよね。で、お父様はその後、
手術を受けまして、奇跡的に今、94歳、
生きてあるんですね。お元気で何よりでございます。さて、曽馬さんは高校時代、ちょっと学生運動のリーダーだったという情報があるんですけど、どんなことされてたんですか？
実は私の高校時代というのは、まあ、いろんな規約がありまして、まあ、その当時は、男子は丸坊主、爪襟の制服、ということが決まってまして、まあ、その時代の背景としては、まあ、それを自由にやっていこうというような変わり目の時点だったんですね。
挑発もいいじゃないかと、
はい。はい。それを先生方にお願いすると、もうきっぱりと断られまして、
はい。
それから、いや、それはおかしいんじゃないか、ということから、まあ、学生運動にどんどんのめり込んでいったわけなんです。
なるほど。
まあ、私ども高校生の標高連って言ってたんですけれども、
標高連、はい、
そのデモの先頭に立つ行動隊長として
行動隊長これいくつの時ですか、行動隊長？
17歳だったと思います。
17歳で70年安保の行動隊長だった曽馬さんなんですけど、さあ、その熱かった学生運動も終わり、いよいよ学校卒業ですけれど、その後の進路は？
大学を受験したんですけれども、残念ながら落とされました
ね。だってデモばっかりしてたんだもん
そして、まあ、これではいかんということで、まあ、もう一回、受験にチャレンジしたいと思って、はい、予備校の試験を受けて、まあ、合格して、入学金も納めたんです、ところが入学の前々日に、電報と電信管制が届きまして
何事って？
はい、実はあなたはこの予備校にふさわしくない人なので来ないでくれと
来ないでください、お金は返すよみたいな、いわゆる入学拒否ってやつですか？
はい、そうです、
それやっぱ学生運動をされてたからということなんでしょうね。
多分そうだと思います。
じゃあ、まあ、そこでちょっと曽馬さんの人生の設計が狂ってきちゃったわけなんですけれど、次の手はどういうふうに考えられたんでしょうか？
実は、まあ、その後にすぐですね、
はい、
母がまたその癌ということが分かったんです。
お母様が、はい、
そして診察受けると、うん、子宮がんが直腸に転移してて、うん、半年の命だとまた宣告されてしまったんです、
はい、
そして手術を受けることになりまして、うん、それ大手術を受けました。
うん、
で8時間に及ぶ手術だったんです。
うん、
母は冷たくなって、うん、帰ってきました。
はい、
そして本当にその夜看病についてたんですけれども、うん、本当にこのまま冷たくなってそのまま暖くならないんじゃないかというような不安に陥りました。
うん、
もうこれは本当に神様に お祈りするしかないなということで、うんうんうん、一生懸命本当に神様本当にあの助けてくださいと母親の命をどうか長らえしてくださいと、うん、お祈りしたんです。
はい、18歳の妻さん、お母さんが病気がきっかけで妻さんは一応学生運動のこのレールからは外れられるわけなんですよね。
はい、あの母親のことを思って本当に自分がこれから人生生きていくのに何をしなければならないかと考えた時に、大学ではなくて、うん、諦めてで商売人を目指そうと、うん、いうことを考えました。そして、新聞広告を見て、うん、まあ商売といえば東京だと、
はい、
東京の方の新聞広告を見まして、で東京の方の会社に就職することにしたんです。
はい、その会社がまた大変なことになるんですが、それは後半で伺いたいと思います。ではソマさんの青春時代の思い出の曲、ジローズで戦争を知らない子供たち。今日のゲストはサンビルダー代表取締役の蘇我浩二さんです。蘇我さん、今の歌を聞いて当時のことを思い出しましたか？
そうですね、本当に、暗い時代で希望がなかったんですけれどまあこういう歌を聞いてました。
さて、東京に就職されて意気揚々とした蘇我さんなんですけれど、なんかこの会社がいきなり潰れてしまうんですよね
そうなんですけれども、5月に入りまして、
はい、
まあ、その会社が新製品普及会という、その今でいう催眠商法で
ちょっと怪しい
そうなんです、はい、旅館やスーパーマーケットの2階とか、
はい、
お広間を借りて、うん、まあ、あのいろんな主婦を集めたりしてあの最後にベッドを売るという仕事なんです
まんまじゃないですか、
はい
はい、
それで長野県から始まって、はい、新潟、富山、
うんうん、
島根県の出雲大社、
うん、
それから銀座の店も行って、
うん、
それから富山の行って、また能登半島の先端ので11月に潰れたんですね。
もうなんか日本を縦暗夜してて行ってるうちに潰れてしまった、
はい、
で次どうされたんですか？
神戸に帰ってきました、
うん、
そして新聞広告で見て、
はい、
不動産会社に、別荘地販売の会社に入社したんです、
はい、その会社はどうでした？
2月に入ったんですけども、うん、次の年の1月に倒産しました。
11ヶ月ということで、はい、いよいよどうしようってことになって25歳でサンビルダー設立っていうことなんですけども、その時にはなんか会社しようかなとか思ってらしたんですか？
いや、全然そういう考えはなかったんですけども、うん、その潰れた会社の上司の課長と一緒に2人でとりあえず個人の不動産業を始めようということで始めたんです、
うん
はい、1年ほどして彼はもうちょっとギブアップして、
はい、
しまったんです、
うん、
それで私はあの親の家に事務所を移して、
はい、
転がり込んで、
うんうん、
食べさせてもらいながら
居候をしながら一応会社してるでみたいな感じで、
はい
はい、ところがですね、27歳で初めて銀行に融資申し込みで総金が借りれるんですよね、
はい、
当時のお金でいくらぐらいなんですか？
まあ、1億円という。
その時なんかお母様が銀行に怒鳴り込んでいったっていうことなんですがなんでお母さん怒鳴り込まれたんですか？
こんな若いその経験浅い人間にそんな大金を貸して、
うんうんうん、
毎日なんか事故があったら自分らの家もなくなってしまうじゃないかということで、もう怒鳴り込んだんです。
このお母様も長生きされて、
はい、あの本当に感謝のことに79歳、
はい、
で、震災3年後ですけども、
うん、
あの本当に思い残すことはないって本当に幸せな人生だったと言ってくれました、
ね、この時お母さん1億円の件で銀行に怒鳴り込んだことは晩年なんておっしゃってたんですか？
それは何も言いませんでしたね。
もうね忘れてあるかもしれませんね、はい、さあその1億円の借金は返すのは大変でしたか？
いや、本当に時代も良かったと思うんですけれども、建てる事業は成功しまして、1年も経たないうちに返せたと思うんですね。
1年ですごいですね。それで相馬さんの不動産業のこのモットーとされていることを伺いたいんですけれど、
私は探し求め叩くっていうのが聖書の言葉にあるんですけども、普通に探したり、普通に求めたり、普通に叩いてる人はたくさんいると思うんですね。しかし聖書はこの3つのことを連続して書いてるんですね。探し求め叩きなさいと、
これ3つ連動して、
つまりそれぐらい積極的に求めていかないと与えられないと考えてるんですね。実際私が不動産建て売りを始めた時に、同じ年ぐらいの同業者のみんなが言ったことは、駅に近くて日当たり良くて安い土地探してるんだけどって聞いた時に、そんな土地はこの世にないってみんな言ったんです。
まあね、すっごいお金積んでらあるかもしれないけどね、駅に近くて日当たりが良くて安い土地、それはみんな欲しいわっていうところで、それでどうされたんですか？
それで朝から晩まで私は業者を回ったんですね。もう自分にはお金はない、要はその時間はあると、だから人よりも少しでも長く、たくさんの業者を回れば、必ずあるんじゃないか、あると信じて、これを回ったんです。そしたらやっぱりあったんです。
あったんですか？
あなたいつも来ると、何回も来ると、いつも情報がないのに来てくれると、この土地は誰へどの建て売り屋さんに言っても買ってくれる土地だけども、僕はあなたにあげたいと、あなたに買ってもらいたいというふうに言ってくれたんです。
やっぱり相馬さんが探して求めて叩きてきたから、相馬さんに譲ってくださったっていうことなんですね。それがこのサンビルダー繁栄の原点なのかもしれませんけれども、では最後にですね、相馬さん、今日はお母様へのラジオレターを読ませていただきます。相馬さんの人生の転機に大きく貢献されたお母さんにこの後レターをお送りしますが、今日はこのあたりで相馬さんとはお別れいたします。今日のゲストはサンビルダー代表取締役の相馬浩二さんでした。来週も相馬さんにこのスタジオに来ていただいて、今日の話の続きを伺います。相馬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
着物とジュエリーであなたの美しさをサポートする日清ユービスとの提供でお送りするラジオレターのコーナーです。今日のゲスト相馬浩二さんから亡くなられたお母様へのラジオレター、伊予原真紀子さんの朗読でお聞きください。
お母さんへ。4人兄弟の末っ子で出来の悪い私を一番愛してくれたお母さん。私が物心ついた時、母さんは朝早くから晩まで化粧品の販売営業をしていましたね。私の教育のため、その仕事をすべて人手に渡して専業主婦になってくれた母さん。すごく嬉しかったよ。優しい反面、悪いことをした時、井戸に何度も吊るされましたね。不動産の仲介、建て売り、マンションの分譲、賃貸、それぞれ事業を始めるごとに大反対をした母さん。その時は恨みに思ったけど、失敗してなるものかと思い、各事業を成功することができました。お調子者の私の性格を心配して、反対してくれたこと、今、自分が三人の子供の親となって、それはあなたの子に対する深い思いやりだったと気づきました。本当にお母さん、ありがとう。
リップアメージングインタビュー、いかがでしたか？来週のゲストは今週に引き続き相馬浩二さんにスタジオへお越しいただきます。阪神淡路大震災から10年、震災を体験され神戸復興とともに歩まれた相馬さんが震災を通して教えられた3つのこととは。どうぞお楽しみに。それではまた来週。リップアメージングインタビュー、 この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日清ユービスとビップクラブ関西の提供でお送りしました。